小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その31アンデレ。さて31回を数えるこのシリーズ、33人目の人物として登場するのはアンデレです。英語で言えばイギリスのアンドルー王子のようにアンドルー、その愛称はアンディ。日本に来られた宣教師の中にもその愛称で呼ばれている方がいますよ。さて英語の話はさておき、このアンデレですが十二弟子の一人ではあるものの、先日のマルコと同じようにどうも影が薄い存在です。影が薄いというより大きな人物の影に隠れた男とでも言ったらいいでしょうか。その大きな人物とは彼の兄のペテロです。でも彼はそんな自分の役割にいささかの不満も持ちませんでした。ある意味アンデレってあなたや私なんですよね。では誠実に自分を生き抜いたアンデレの物語、どうぞお聞きください。
私の名はアンデレ。イスラエル北部のガリラヤ湖の北側ベツサイダの出身で、兄のペテロと二人兄弟です。仲間のヤコブとヨハネ兄弟と同じく代々漁師をしていました。その私がこのビザンチウム、後のイスタンブールにまで宣教の足を伸ばして、そこの教会の監督になり、やがて起こった迫害で間もなく十字架刑に処せられるため、冷たい石牢の中にいるとは誰が想像したでしょうか。今私は静かに自分の人生を振り返っています。それはかれこれ40年前のあの時に大きく変わったのです。私と兄ペテロ、漁師仲間のヤコブとヨハネの4人は最初バプテスマのヨハネの弟子でした。しかしある時、私たちの人生をガラリと変える劇的な出来事が起こりました。あの方、イエス・キリストとの出会いです。その頃ヨハネさんは人々にキリストを紹介していました。
私が今まで、間もなく来られる方は私よりはるかに偉大な方だ、私が生まれるずっと前からおられたからだと口を酸っぱくして言ってきたのはまさにこの方のことです。未だかつて実際に神を見た人はいない。しかしもちろん神の独り子だけは別だ。巫女は父なる神といつも一緒だから、神について知っていることは何でも教えてくださったのです。
その翌日のことでした。ヨハネさんはイエス様が来られるのを見て言いました。
ご覧なさい、この方こそ世の人々の罪を取り除く神の子羊だ。ああ、間もなく私よりはるかに偉大な方がおいでになる、私よりずっと前からおられる方だと常々話していたのはこの方のことだったのだ。聖霊様が鳩のように天から下り、この方の上にとどまられるのを見たとき、私は神様が私を預言者として使わされたとき、こう言われたのを思い出した。もし聖霊が誰かに下り、その上にとどまるのを見たら、その方こそあなたの探し求める方、聖霊のバプテス様をお授けになる方だと。この方は神の子に違いない。
その翌日、ヨハネさんは私ともう一人の弟子と一緒にヨルダン川のほとりに立っていました。目を上げるとイエス様が歩いておられるではありませんか。その姿を食い入るように見つめながらヨハネさんは言いました。
ご覧なさい、神の子羊だ。
これを聞いた私たち二人は急いでイエス様の後を追いかけました。その足音にイエス様は振り向かれ、私たちを見てお尋ねになりました。
おや、何か用かね。
失礼ですが先生、どちらにお住まいで。
一緒に来なさい、すぐにわかるだろう。
私たちはイエス様の泊まっておられるところまでついていきました。だいたい午後4時ごろだったでしょうか。その日はそれからずっと私たちはイエス様と一緒にいました。そしてわずか数時間ご一緒するだけで、私は心の内に、この方こそヨハネさんが言っていた来たるべきメシア、救い主に違いないという確信を持ちました。その言葉にも人々への接し方にも、それまで誰にも感じたことのない優しさと権威みたいなものを感じたからです。私は村中を駆け回って兄のペテロを探しました。
あ、ペテロ兄さん、やっぱりここでしたか。
あ、ハンデレか。うん、網がちょっとほころびて、漁の時せっかくの魚をかなり逃がしたんでな。
やるべきことをすぐやるのは兄さんらしいや。ところで兄さん、すごい人に会ったよ。
すごい人？誰だ？漁師のヘロデか？
違う、メシア、キリストだよ。先祖代々待ち続けてきた救い主は、あの方に違いないよ。
そういうや否や、私は兄の手を掴んで、あの方のところへ引っ張っていきました。あの方は、私たち二人をじっと見つめると、こう言われました。
私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。
兄と私はすぐに網を捨て、イエス様についていきました。しばらく行ったところで、今度は別の二人の兄弟、ヤコブとヨハネが、父のゼベダイさんと一緒に、船の中で網を修繕しているのを見つけられたあの方は、そこでもついてくるようにと声をおかけになりました。彼らはすぐ仕事を辞め、父を後に残してイエス様についていきました。
アンデレ、私は自分のしていることに我ながら驚いてるよ。今の今まで私は一生漁師で終わるものと思っていた。お前だってそうだろう。
ああ、兄さん、その通りだよ。でも、あの方の目に見つめられたら、もうなんか吸い寄せられるような気がしたんだ。気がついたら何もかも捨てて、あの方の後に従っていたんだよね。俺たちはこれから人間を取る漁師になるんだ。人間を取る漁師、これってすごいことだよね、兄さん。
本当にその言葉の通りでした。あの方はいろいろな人々を働き人として身元に召されると、ある晩夜を徹して祈られ、その中から特別に十二弟子を選ばれました。そこにはヨハネとヤコブの兄弟も、ペテロ兄さんも、そしてなんとこれといった取り柄のない私まで入っていたのです。
兄さん、俺も十二弟子に選ばれたよ。なんでだろう。もっと立派な人や力を持った人が大勢いるのに。
いや、あの方のなさることは間違いないって。十二人の顔ぶれを見てみろ。出身地も気性もこれまでの仕事もまるで違うじゃないか。なんかあの方の作ろうとしている神の教会というのは、いろいろな違いを持った人でできていくのかもしれないぞ。
こうしてイエス様はガリラヤ中を旅して、ユダヤ人の街道で教え、あらゆる場所で神の国についての素晴らしい知らせを述べ伝え、さらにあらゆる種類の病気や病弱を治されました。この評判はガリラヤの外にまで広がったので、シリアのような遠方からも人々は病人を連れてやってきました。その病気や痛みがどのようなものであろうと、悪霊に取り憑かれた人であれ、転換の人であれ、中部の人であれ、一人残らず治るのです。こうして心身ともに新しくされた人々は、神の御名をあがめながら 敬虔な人生を歩み始めました。彼らは仕事も生活環境も元のままでした。でもその心の中がすっかり変えられたのです。彼らの心に神の国が生まれたのです。
アンデレ、俺はあの方に召されてからずっと人間を取る漁師っていう言葉の意味を考えてきた。
兄さん、俺もだよ。救われる人々の姿を見ながらやっとこの頃分かりかけてきたんだ。悪に染まった人々の心を救い上げて、いながれにして地上の神の国に住むようにするのが人間を取る漁師の務めなんだって。
私の記憶に鮮明に残るもう一つの出来事があります。その後、イエス様はテベリア湖とも呼ばれるガリラヤ湖の向こう岸に行かれました。そこでも大勢の群衆がどこまでも後についていきました。人々の多くは年一度の杉越の祭りのためエルサレムへと行く途中でした。あの方が丘に登り弟子たちと一緒に腰を下ろされると、大勢の群衆も追いかけるように後から後から丘に登ってきます。その様子を眺めながらイエス様はこう言われました。
さて、この人たち全部に食べさせるにはどこからパンを買ってきたらいいかね。
もっともこれは弟子たちを試しただけで、どうするかはもうとっくに決めておられたのです。
イエス様、こんなに大勢じゃ一歳さんあってもまだ足りませんわ。
この男の子が大麦のパンを5つと魚を2匹持ってますよ。さあ、イエス様に差し上げなさい。
イエス様、これうちの家族のお弁当なんだけど、ご用のために使ってください。
ああ、そうか、ありがとう。みんなのために使わせてもらうよ。
でもな、こんなに大勢じゃ焼け石に水かな。
さあ、みんなを座らせなさい。
男だけでも5000人はいたでしょうか。それが全員草の生えた斜面にどやどや腰を下ろしました。そこであの方はパンを取り、神に感謝の祈りを捧げてから人々にお配りになりました。また魚も同様になさいました。みんな欲しいだけ食べてお腹はいっぱいです。
さあ、少しも無駄にしないようパンくずを集めなさい。
残り物を集めると、なんと12のカゴにいっぱいです。それを見た人々はどんなに素晴らしい奇跡が起こったのか初めて気づき、口々に叫びました。
この方こそ待ちに待ったあの預言者様だ。
絶対に間違いないよ。
人々は熱狂して、無理やりにでもあの方を王に祭り上げかねない勢いです。あの方はそっと抜け出し、ただ一人山に登って行かれました。あの、いつも一人静かに祈りに時を費やされる主のお姿が、主のどんな奇跡の御業よりもなぜかありありと心によみがえるのです。あれから40年の歳月が流れました。思えば私の生涯で仕事らしい仕事といえば、誰かをあの方のもとに連れて行くことでした。私は一番最初に主の弟子に選ばれたのですが、その栄誉よりも即座に兄のペテロを主のもとに連れて行ったことの方が嬉しい。そしてまたあの少年を主のもとに連れて行けたことが何よりの喜びです。主はそれを待っていたかのように、ペテロを用い、少年を用いて大いなる神の働きをなさったのですから。兄がいよいよ十字架につけられることになった時、私は獄屋に彼を訪ねて 最後の別れを告げました。その時兄は思いがけないことを言ったのです。
アンデレ、一足先に天のイエス様のもとに行くが、お前に一つ言っておきたいことがある。ずっと気になっていたんだ。
何ですか兄さん。
十二弟子の中ではまずお前と私の兄弟、そしてヤコブとヨハネの兄弟が選ばれた。中でもあの方はとりわけ私たちに目をかけてよく訓練してくださった。
ええ。
だがそれはヤコブたち二人と私の三人だけで、お前はなぜか入っていなかった。街道管理者ヤイロの娘を癒された時も、山上でお姿が変わられた時も、最後のゲッセマネの祈りの時も、大切な時は皆私たち三人だけでお供をした。私はその度にお前のことを考え、あいつはどう思ってるかな、内心がっかりしていないかな、俺たちは主を恨んでいないかなと気になっていたんだ。
ああ、そんなことですか。恨むなんてとんでもないよ、兄さん。兄さんたち三人が選ばれたのは、すべてをご存知のあの方がお決めになったことだもの。それが最善の道だったんだよ。それより俺は、自分の血を分けた兄弟が、誰よりもイエス様のために働き、イエス様のために命を捧げるほど最後まで仕えてくれたことが、まるで自分のことのように嬉しいんだ。
そうか、そうか。ありがとう。
二人はしっかりと手を握り合いました。あの時の兄ペテロのほっと安堵したような涙に潤んだ目を、私は決して忘れることはできません。数日後、彼はあの逆さ十字架に進んでつけられることで、三度も死を否んだ汚名を返上することができました。私は何でもX 字型の十字架につけられることになるとか、これで主のお苦しみに少しでも多く預かれるなら、これまた名誉なことです。どなたか私の母姫を作ってくださるなら、一言こう書き記していただきたい。アンデレ、己が文をわきまえた男、ここに眠ると。